ローマ人への手紙6章1節から10節まで司会者が読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。それではキリストと共に死にキリストと共に生き与えて
皆さんおはようございます。宗教のお知らせの欄にスミレの写真なんですが、まあ後ろ、スミレの後ろに白く写っているのが赤森小学校の校舎、そのスミレの後ろの下の黒い壁のようになっているのが教会と駐車場の間の10センチぐらいの高さです。低いブロックのようですね。測りながらどうやったらスミレが撮れるか携帯で撮った写真ですけども、草が生えてくると、小さいうちに撮った方がいいなと思って、雑草という草はないそう言いながらでも間抜いてでその時になんだかスミレの葉っぱは分かるので残しておいたんですね。そしたら、咲いて、見て紫の花を咲かせて春を告げているというところです。しかし今日は全国的に夏日のところが多いというそうですね。まあ、気候の変わり目で体調を心にられている方もいらっしゃいますので、霊肉ともども健康が守られ元気に回復して歩んでいくことをお互いに祈っていき
ことは、うん、イースターから数えて3週目に復活後第二手術で当たります。もう一度、キリストのよみがえりとキリスト者の生き方に関する御言葉を説明させていただきます。で、主法の右上のところに、内村鑑蔵のロマ書の研究からロマ書の全体像を建物に例えて描いた図、これを載せました。今日の箇所がロマ書全体のどの位置にあるのかその図で確認していただければと思います。左端の表門には信仰によりと書いた看板が掲げられて、右端の裏門の外には信仰によりだと言って、この2つの言葉で義人は信仰によって生きると書いてある通り、信仰に始まり信仰に進ませるというローマ書のテーマが、門前でまずそのテーマを確認してから表門をくぐって著者パウロの自己紹介、廊下を通って挨拶が終わると、いよいよ本館に入ります。本館の壮大な建物は3つの塔に分かれていて、第1の塔は1章の18節から8章、そこでは個人の救い、そして第2の塔は9章から11章人類の救い、それを教えて第3の塔が12章1節から15章13節では信者の道徳を教えて、その後裏門を抜けて振り返ると信仰になると看板が掲げられる、キリスト者の生涯を導くテーマが信仰による信仰になるということであることですね。今日の箇所ロマ書の6章1節から11節は本館の第一棟、個人の救いの中にあります。でその第一棟もまた3つの部分に分かれています。一つは1章の18節から5章で義人、信仰によって義とされるということが書かれています。そして2つ目が6章と7章聖火、清められることが書かれている。そして3つ目に8章栄華、キリストの栄光の姿に似せて変えられるということが記されています。今日の箇所は清められることの最初の部分にあたる五章までで、神の前に人は皆罪人であって、行いによっては義と認められない、つまり救われない、神の御子イエス・キリストの福音を信じる信仰によって義とされ救われるのだと論証して、それが5章までのところです。しかしそこで一つの疑問が生じる。もし罪を犯しても信仰によって許されるのであれば、良い行いをする必要はないのではないか、というよりもむしろ
許される恵みをより多く受けるために罪の中にとどまり続け、罪の生活をし続ける方が良いのではないかという疑問です。そうであれば信仰義人の福音は倫理道徳を破壊して不道徳を助長するとんでもない教えになってしまいます。そのような疑問あるいは批判をパウロは読書の一節のところで自分の方から提起して、そして二節では決してそんなことはないと答えて6章の1節と2節をお読みします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。二節の言葉は信仰によって義とされたもの、つまりキリスト者ですね。そのキリスト者と罪との関係に関する、結論とも言える言葉ですね。キリスト者は罪に対して死んだものであって、罪の中に生き続けることは決してできない。この結論を力強く述べて、罪を犯し続けて許される恵みをたくさん受けようというような、へりくつや批判、これを一周して六章に進み、清められること、聖化の歩みを教えているわけです。そのために6章の3節から11節のところでは最初の部分でバプテスマを例に挙げて教えています。2節で罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかと、これはパウロの心の底からの叫びですが、その叫び声の意味をキリストに対する信仰告白として受けたバプテスマを例に挙げて説明しているわけです。最初にバプテスマはキリストと霊的に一つとされたことの証であると言っています。3節、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。キリスト者は皆キリストイエスにつくバプテスマを受けた者たちです。パウロもそうですね。そのにつくという言葉、それは英語では into です。ですからキリストイエスの中に入るバプテスマを受けたとなります、ね、バプテスマを受けることでその人自身がキリストイエスの中に入る、つまりキリストイエスと霊的に一つにされたということを証ししているわけです。バプテスマは卒業式ではなくて入学式だとよく言われます。この春は、ゆうき君が久我小学校 入学して喜んでいてますか、はい、まあ、入学という言葉漢字では学校に入ると書きます。学びに入る、学校に入る、まさにイントゥですよね。入学したことで、まゆきくんはお姉ちゃんと、お姉ちゃんと同じ一つの小学生になりました。まあ、1年生と4年生の差は縮まりませんけれども、同じ小学生です。一つの小学生です。キリストイエスにつくバプテスマも Into Christ Jesus です。バプテスマを受けることによってキリストと一つになる。4年前に、40年前に、あるいは200年前にバプテスマを受けた人みんな一つなんですね。これはもちろん水のバプテスマではなくて霊のバプテスマ、霊のバプテスマによってキリストと霊的に一つになるということを表しています。では水のバプテスマは必要じゃないのかというと、そのことを証しするのが水のバプテスマですから、イエス様もそれを授けるように命じましたし、パウロも霊のバプテスマを受けて、そしてその後水のバプテスマを受けてますよね。まあ、キリストイエスと一つとされているということをバプテスマは表しています。キリストイエスと霊的に一つになるという意味の第一の意味、これはキリストイエスの死と一つになるということです。三節は続けて言います。私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。ここでその死に預かるバプテスマとありますが、に預かるという言葉はキリストイエスにつくバプテスマと訳された時のにつくと同じ言葉です。英語では into です。ということはキリストイエスの死の中に入る、つまりキリストイエスの死と一つになるバプテスマということなんですね。この真理が4節から8節で言葉を変えて繰り返し語られています。飛ばして読みますので聖書を目を留めてください。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。5節、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっている。6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて、7節では死んだ者は、8節、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に死んだ、葬られた、キリストの死と一つになった、さまざまな言葉は違いますけれども同じ内容ですね。 このようにバプテスマによってキリストの死と一つにされて、キリストと共に死に、共に十字架につけられ、共に葬られ、そのようにして古い私は死んでしまったのだという霊的信仰的真理を5回も畳み重ねて、自分中心な罪の中に生きていた古い自分は死んでしまった、だから罪に関わり続けて生きることはない、できないのだと強調しているわけです。ですからバプテスマの式はキリストと一つにされた結果、古い自分を葬る葬式に例えられますね。バプテスマの形式としては、全身を水につける神霊、水に浸す神霊という形式と、適霊という頭から水を注ぐ形式がありますけれども、バプテスマの本来の意味である古い自分の葬式を象徴するという意味では、神霊がよくその意味を表していると言えるでしょう。バプテスマのそのような意味から、神霊以外はバプテスマとは認めないという、今日は教団、教会もあります。私も、神霊を基本にして、病気やご高齢の方には適齢をしてまいりました。バプテスマを受けた直後、ある時、みんなに自ら上がる前に祈ってもらうんですけれども、ある姉妹が、古い私は今死にました、まさにその短い言葉を祈って、それで祈り終わったすごくそのストレートな第二章に戻ってきましたね。罪に対しては死んだものであるから、罪を犯して許しの恵みを増し加えようという考え、これはキリスト信仰の本質を全く知らないものが頭の中だけで作り出す屁理屈にしかすぎません。ですから決してそんなことはありませんと2節でパウロは断言したのです。次に、キリストイエスと一つになるバプテスマには新しい自分の誕生を祝う祝いの式という意味があります。葬式が後ろ向きだとすれば、誕生の祝いは前向きな積極的な意味合い、そしてこれも表現を変えて繰り返し述べられていますので、同じように見てみましょう。聖書に目を留めてください。4節、それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちも新しい命に歩むためです。5節、キリストの復活と同じようになるからです。6節、私たちがもはや罪の 奴隷でなくなるためです。
7節、罪から解放されているのです。
8節、キリストと共に生きることにもなると、私たちは信じています。
赤ちゃんの誕生が大きな喜びであるように、一人の罪人が悔い改めて救いの恵みに預かるとき、大きな喜びが天にある。イエス様はルカの15章7節のところで言われました。バプテスマを受ける人が起こされるとき、教会は天にある大きな喜びを地上で共に分かち合い喜ぶわけですね。そして子供の成長する姿を見るということは、親にとっても周囲の人々にとっても喜びである、そして幸せな気持ちにしてくれますね。義人と成果の関係がそこにも見える。義人によって誕生、そして成果の過程で成長していく。イエス・キリストの十字架の死と3日目の復活を信じてバプテスマを受けることで、罪に対してはキリストと共に死に、よみがえられたキリストと共に新しい命に生きる人、神の子とされた人が誕生した。バプテスマによってその喜びを共有します。その後、それで終わるのではなくて、そこから始まって、その後の礼拝や祈祷会や奉仕や献金や御言葉の学びや交わり、賛美、さまざまなキリスト者としての歩みの中で成長している姿を見ることができる。それはバプテスマの時の喜びに勝るとも劣らない喜びをもたらしている。第一テサロニケ5章16節から18節を歩みします。第一テサロニケの5章16から18、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。キリスト者にとって信仰生活の指針となるこの御言葉が、自分はいつもどうしているか、どうしていたらよいのかということを語りかけて、そして励まして、いつも喜んでいるかどうか、逆にいつもイライラしていたり嘆き悲しんでばかりしていないか、絶えず神様に向かって祈って、何事も神様とお話をして御心に聞いているかどうか、それとも自分のその時々の思いつきや考えだけで行動して、キリストイエスにあって神様が望んでおられることに自分はどう応えているか、それはキリストイエスと共に罪に対して死んだもの、キリストイエスと共に新しい命に生きるものとされたキリスト者としての生き方の、いわば点検作業のような、
論としての勧めです。9節から11節、パウロは9節10節のところで歩みしませんが、キリストの死と復活が罪に対する決定的な勝利であることを確認して、そして11節で結論として勧めを語っています。11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。第3版で思いなさいと訳した言葉が2017の訳では認めなさいと訳されています。同じ言葉をパウロはよく使って、ローマ書に何度もこの言葉が出てくるんですけれども、第一コリントの13章の5節、愛の性質について学んでいた時も出てきました。愛は人がした悪を心に止めず、人がした悪を心に止めず、人がした悪を思わない、その心に止めずが同じ言葉です。でこの言葉は数を計算したり帳簿に記入するときに使う会計用語であって、人のした悪を思わずというのは自分が受けた悪を心のノートに記録しないことだと、その時に学んだことです。ローマ書6章11節の認めなさい、同じです。私たちの罪を借金に例えれば、キリストイエスは十字架に死んで私たちの借金のすべてを返済してくださいました。ですからあなた方もそのキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。罪の借金はすべてキリストイエスにあって清算済みとされていると認めなさいと言うのです。キリストイエスを信じて義と認められた証としてバプテスマを受けて、罪の自分、古い自分の葬式をし、新しい命の誕生を喜び祝った、その時に始まった新しい自分の成果の歩み、それはキリストと共に死に、キリストと共に生きる歩みに他なりません。戦いの尽きないこの世にあって、互いに励まし合いながら、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝をして、ありがとうとさせていただきましょう。お祈りします。父なる神様、尊いお名前を賛美申し上げます。御子イエスキリストが私たちの罪を許すために十字架に死に、三日目にはよみがえって永遠の命の確かさを示してくださったことを覚えて、皆を賛美し感謝いたします。私たちもキリストイエスと共に死に、キリストイエスと共に生きるものとされていることを感謝いたします。この恵みと喜び、幸いをまだ知らない人、その方 知らせを聞いて信じることができ、救いに預かり、私たちと共に生きることができますよ。そのために先に救われた私たちを用いてくださいますよ。また世にあっては苦難があります。どうか試練の中にある兄弟姉妹を守り、脱出の道へと導いてください。その中にあっていつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する心で歩ませてください。困難の中にあるこの世界の人々、さまざまな争いや紛争、戦争、また災害、さらには飢餓で苦しんでいる方々、大勢世界の国々をリードしているリーダーたちに働いてください。どうぞ自分のことばかりでなく、他の人のことも顧みる心、他の国々や民族を顧みる心をお与えください。平和を導くリーダーとなっていくことができるようにお願いいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。